新聞って面白い？中学生さくらのポッドキャスト。
この番組は最近気になったニュースについてゆるくおしゃべりする番組です。お届けしますのはカエラと
ジェシカと
シオンです。
おはようございます。
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 爽やかな朝です。
朝から疲れた声を出さないように頑張ります。
頑張りましょう。
聞きましたよ、あの放送。もう淡路島ネタをやってたんでね、つい食いついちゃいましてね。
え、北方領土淡路島なの？
あの、北方領土とか、北海などの開拓をしたのが、淡路島出身の高田屋嘉平っていう商人なんですよ。
うん。
したかみそうな名前ですけど、高田屋嘉平です。
何屋さんなの？
海鮮丼屋みたいなやつですよね。
魚屋さん、シオンさんのご先祖様かも？
あの人は、あの、五色町のあたりの生まれなんで、町が違いますから。
いやいや。
町内の人じゃなかったと。
町内じゃないです。同じ町に住んでたことがある人は、あの、一番多分皆さんが知ってるのは、あの、渡哲也さんとかね。
マグロの人じゃないですか。
マグロ？
え？マグロ？
え、マグロってドラマをやってた渡哲也さん。知らないんですか？
はい。
もう大門でいいです。
大門。
で、はい、北方四島とか、蝦夷地の航路とか、あの、函館って今多分北海道でも割と有名な町だと思うんですけど、あそこを整備したりとか、航路開拓したのはその人で。
偉い人がいるじゃないですか。
多分一番有名なんちゃうかなという、歴史上ではね。
でもすごいね、あの、淡路島から北海道の方ってね。
随分遠くまで。
出稼ぎに。
出稼ぎというか、まあ割と幕府の人に頼まれた的な感じで。
結構技術者だったってことですか？
というよりは、まあ、なんか、親方として非常に頼られてたっぽいです。で、
はい、
それで、あの、アイヌの人らとかにも、あの、当時瀬戸内で流行ってた漁法とかを教えたりとかして、生活改善をしたりとかしてたら、うん、あの、五六人事件で人質として捕まっちゃったんですよ。
五六人？
え？ゴロブ人とかゴロ人とか言われるあのロシアのディアナ号の船長さんですよね。
ロシア人、
ロシア国
があのどこやったかな、国後のあたりに水と食料を分けてくださいってやってきてたのに捕まえちゃったんですよ、幕府の方が。で幽閉しました。でそれの報復として貨幣さん捕まっちゃったんですよ。
あら。
でカムチャツカのペトロパブロフスクカムチャツキーへ連行されました。
ロシアに連れてかれたと。
ロシア の, あのカムチャツカ半島 の, あの割と大きい町に連れてかれまして、で1年間捕まっててね、帰ってきて、それからあのその時にいやいやちゃうねんって、ロシアは別に侵略しに来たんじゃなくて、あの水と食料を分けてもらいに来てたんや言って、ゴロープ人船長をあの弁護して解放にあの尽力したと。まあ下手したらロシアと戦争になってたんちゃうかなっていうところを、まあなんとか回避されましたよっていう事件でした。
なるほど。
ぜひ淡路島に行ったら、あの五色町のあの高田屋嘉平記念館に行ってみてください。あの陽気なおっちゃんが紙芝居で説明してくれます。
そうなの？
はい、
紙芝居なんだ。
紙芝居われました。もうね、淡路島に牛丼食べに行ったついでに寄ってください。
牛丼なんだ。
まあ淡路ネタがあったんで、あのついメールをカットしちゃったんですよ。
はい、なるほど。
あとね、あの、最近のロシ、対ロシア輸入がものすごい増えてるんで、
うん、
その辺からもね、あの、両国関係をですね、正常化に導くのもいいんじゃないかなと。
ああ、あの、シオンさんのネタとは違うけど、はい、なんか日本へのカニ供給を今年ね、2.6 倍にする。
カ？
カニ？
カじゃなくてカニね。
カはいりません。
遺伝子操作されたやつ？
それ違うとこでしょ。
で、カニじゃないんだよね、シオンさんが言ってるのはね。
あ、そうです、そうです。カニもいいとは思うんですけど、
はい、
特にね、目を引いてるのは、鉱物性燃料の輸入額ですね。
鉱物性燃料？
鉱物性燃料。
あ、カニも鉱物ですけど、でしか。
漢字が違うかな。
意味も違うよ。
はい。どういう字でどういう意味でしょうか。
鉱物っていうのは、鉄鉱石とかの鉱ですね。鉱山とか鉱道の鉱。
食べれない金編ですね。
金編に広いって書くやつですね、う
ん、はい。
で、物は物、鉱物って言ったら硬い掘り出されるやつですよね。
埋まってるやつ、
石みたいなものですね、
はいはい、はい。それ系の燃料。
燃えるってことですか。
はい。簡単に言いますと、石炭、コークス及び錬炭、石油及び銅製品、原油及びそういう石油製品、または天然ガス及び製造ガスのことです。
長い。
はい。で、それをこちらの日本の方に輸出してる、向こうが。
そうそうそう、あれがかなり増えてまして、はい、10年前に比べて原油及び素油がですね、約 27.6 倍、金額ベースで約 76.9 倍になってます。
めっちゃ増えた。
日本とロシアの関係っていうのは良くなってるってことですか？
あの共同で、あの、うんうん、液化天然ガスのなんか施設を作ろうとか言ってたりとか、でそこで年間1000万キロリットルほどの採掘をほぼ全面的に日本向けに輸出しますよとかね、極東開発一緒にしましょうみたいな話がありますね。
仲悪くはなさそう。
仲悪くはないです。
じゃあ北方領土返してもらえるかも。
かも、
かも。
北方領土を返さへんのやったら私はあの南カラフトよこせって言いますけどね。
ええ、
あの昔ね、千島とカラフトを交換しましょう条約を結んでるんで。
え、そうなんだ。
うん、
うん、
北方4島は実は千島列島には含まれてないという日本政府の考え方なんですけど、うん、ロシアがそう言うんやったらじゃあカラフトよこせよって思うんですけどね、うん、交換したやん昔って。
どっちが得なんだろうね、
分かんないですね。結構北方4島って広いんですよ。千葉県ぐらいありますよ。北海道が大きすぎるからちっちゃく見えるけど、はい、
あの北方領土についてですね、あのメールの方もいただいておりますのでここでご紹介してもいいでしょうか。
はい、
お願いします。
メールをくださったのは北のプラナリアさんからです。
はい、
え、分裂します？
分裂するの？このプラナリアって
確か半分に割ったら2匹に増えたような気がしますね。
そう、
アメーバみたいなもの。
再生力がすごく強い普通の生物、古細菌とかウイルスとか生物って呼べるかどうか微妙なラインではなく、割と普通の生物に近いです。
そうなん
ですね。細切れにするとそれだけ増えるんで、はい、
そうですね、10個ぐらいに切ったら10匹ぐらいに増えるっていう感じですね。
その北のプラナリア様からメールをいただいております。ジェシカさん、こんにちは。北方領土について発言されてるのを聞いて悲しく思いました。
ん、ジェシカさん、そんな悲しいこと言ったんですか？
言っちゃったのかしら。
はい、
で、うん、どうしてかと言いますと、不登校を必要としない日本は、うん、北方領土はいらないからあげてもいいという言葉です。
うん、
うん、
え、そのことは、彼ら言った？
少なくとも言った覚えはないですね、僕は。
うん、ジェシカも記憶がない。
私も聞いたけど、聞いた覚えがないです。
そうですか。あ、まあ、続きをちょっと読みましょうか。
はい、
はい。
昨今問題になっている竹島、尖閣諸島に関しては、常住していた人がいなかったのですが、北方領土にはソ連占領まで生活していた人がいます。先祖の墓を持つ人もいます。
うん、
めんどくさそうですね。渋滞はならなさそうですけど
そうか、
確かにおそらくそこを生まれ故郷だと思っている人は間もなく誰もいなくなるほどの時間が経っています。
まあ60何年経ってますからね。うん、
領土問題は国の威信や経済問題だけではありません。北方領土はそこに住んでいた人の気持ちがあります。それを日本はいらないと言ってしまうほど時が経ち、日本でも遠く離れた人には北方領土の意味が薄れてきたのだと実感しました。今事実上福島県の一部は領土を失ったのも同然の状態にあります。故郷を失った人がたくさんいます。福島の人が埼玉に引っ越してそれでおしまいというわけではありません。失った故郷を取り戻したい、でも難しい、悔しい、その気持ちは北方領土を追われた人も福島を追われた人も同じです。領土問題は経済だけではないということを理解してもらいたいです。北のプラナリアさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、さて北方領土、
はい、
いらないとは言ってないとは思うんですが、言ってたらごめんなさいなんですけどね。
はい、
うん、
結論としては、うん、少なくともいらないという方針ではないし、うん、少なくとも日本の領土としての解決の道を歩むべきだと、
うん、
でその解決策のを何種類か紹介した中で、うん、諦めろっていうのは確かにあったけれども、別にそれを教えるわけではないので、
うん
うん、
あ、これはいいよねって言ったのはあれだね、日本でもありロシアでもあり、
あ、共同統治か、
うん、あれはいいよねっていう話はしたよね。
うん、まあ、下がありますね。
日本の情報的には非常にいいかもしれないですね。
うん、まあ確かにね、竹島とか尖閣とはちょっと違いますからね。
竹島と尖閣と違うのは、まず非常に暴力的な手段で国際法も何もかも無視して、ソ連が、当時ソ連ですからね、
うん、
戦争もやめます、終わりました、降参です、いう手から攻め込んできて武力制圧しているのと、うん、もう一つ他のと違うのは、両国が解決に向けて努力しましょうと一応言ってますからね。
うん、
竹島に関しては領土問題は存在しないと韓国が言ってて、尖閣諸島に関しては領土問題は存在しないと日本が言ってますからね。映画でね、東なんとかっていう配給会社が作ってたカラフト1945氷雪の門っていうのがですね、ロシアの圧力で上映中止に追い込まれたと言われるいい作品やったんで、まだ見てないんですけど、
今年の分
ちょっと前に DVD になりました。通信局かな、当時は通信局に勤めてた人らが、攻め込んできたソ連でどうなるかみたいな話ですね。
うん、
っていうわけで、桜城的な結論と返せってことですよね。
うん、
うん、返してほしい、
返してほしいけど、情報するんやったら共同統治もなんか楽しそうよねっていう、
うん、北方領土問題についてはもうこれくらいでよろしいですか。
とりあえず
しおんさん大丈夫、このために出てきましたが、
北方領土問題だけじゃなくて、うん、ロシアとエネルギー外交ですね、あの経済的なね、エネルギー輸出入に関して、うん、あのちょっとアメリカなどのですね、あのエネルギー状況がだいぶ変わってきてますんで、うん、LNG712 万トン輸入してるんですけど、これ2009年から始まってるんですよ、
うん、はい、
なんでそれまでは輸入してなかったんですよね。
よく取れるようになったってこと、それ。
いや、アメリカが、シェールガス革命って言われているシェールガスがですね、台頭してきたんで。
シェールガスって何？
血岩中に含まれている天然ガスなどを、うん、水で破砕して吸い上げることができるようになったんですよ。血岩っていうのは、有名なのはバージェス血岩とかですよね、化石がよう取れるカンブリア紀とかのね、うん、私が好きなアノマロカリスとかね、あの辺が好きなんですけど、ああいうのがよく取れる血岩っていうところの本のページみたいにこういっぱい薄いのが重なってて、その隙間とかに、まあ、いっぱい天然ガスが埋まってるらしいんですよね。でそれが今まで取れんかったところから取れるようになったんで、うん、エネルギー情勢がだいぶ変わってきました。
なるほど。
はい。なので、今、メインの流れは、液化天然ガスですよね。で、中でもシェールガスなんかが台頭してきてて、で、ヨーロッパ方面で、ロシアが、液化天然ガス結構出るんですけど、ヨーロッパ方面への輸出がいまいちになってきたんで、日本に買わへんかって言って流れてきたのが2009年ぐらいなんですよ。
それを、日本も協力して掘ってるっていうのかしら。
そうそうそうそう、うん、今度から掘って、うん、じゃあ日本向けのやつを新しく掘ろうかみたいな話をしてるっていうことですね。
決して売るだけではなくっていうことですね。協力し合ってってことだよね。
ぶっちゃけ極東方面って人おらんのですわ。
あ、
寒すぎるんですね。やっぱり
寒すぎるし、税金の優遇政策やったっけな、うん、給料が上がってたんで昔は極東にいてたら、それがなくなっちゃったんで、自由化したら極東にこうなったっていうのは、まあ日本にも一緒に共同で開発せんかみたいな話が来たんじゃないかなと私は思ってるんですけど。
ああ、なるほど。エネルギー問題といえばね、尖閣の方はあそこもエネルギー眠ってますよね。それで取り合いになってるんですよね。
取り合いというか、まあ一方的に取りに来てるんですけどね。は
い、だだこねられてるみたいな。
そこもね、だからロシアみたいに一緒に開発しましょうだったらいいのにね。
それがいいと思うんですけどね。うん、さっき言ってシェールガスの技術もアメリカが中国にじゃあ技術供与しましょうみたいな話持っていってたりするんで、うん、まだ採掘技術そこまで高くないんじゃないかなと思ってるんですけどね。知らないですよ。だから前にも言ったんですけど、中国の鉱物燃料などの採掘技術に詳しい方はぜひメールをください。
はい、お待ちしております。
今5、6通メール待ってる、ね。うん、
はい、ということで今日のネタに行きましょうか。
はい、今日はですね、シリア。
いや、なんかちょっと前に映画であったあれはシリアナやな。
それ韓国じゃない？
え、
シリアナってなんだっけ。
映画知ってる知ってる。シリアナって
シリアじゃないんですか。
あ、シリアのことなんですか。
あれ確かあれでしょ、なんか中東とは言ってたけど、うん、どことは言ってなかったはずなんで、
ER に出る人は主役がシリアナのジョージ・クルーニーじゃなかった。違う、
ジョージ・クルーニー。
わかんない、ER がわからない。
はい、まあそれ置いときましょうか。
はいはいはい、
喋っていいですか。 ER の話しなくていいですか。大丈夫です。
ER 行きましょうか。はい、
はい、ER 違います、シリアですよ、シリア。
あ、はい、シリアね。
なんかドンパチやってるじゃないですか。
ジャーナリストの山本さんでしたっけ、
日本人の方がね、
銃撃戦に巻き込まれてというか銃撃されたんだよね、あれね。
されたっぽいです ね
狙い撃ちされたっぽいよね。そのシリアの話ね、
はい、
あれよくわかんない、
よくわかんないじゃないですか、 何が揉めてるのかと、
うん、
シリアってどこ、
中東、北にトルコがあって東にイラクがあって南にヨルダンがあって西にレバノンがあって南西にイスラエルがあるっていう、あのどう考えても揉めそうな場所ですね。
真ん中ですね、
真ん中ですね。で首都があのダマスカスっていう、まあ、
あダマスカス、
なんか世界史やってると名前をよく聞くダマスカスですけど、
ナイフ好きやとよく名前を聞きますよね、
ダマスカスナイフ、
うん、
まあ、そのシリアで一応なんか内戦ではないらしいんですけど、まあ、実質内戦化してる内乱あって、まあ、構図としてはその政府軍と反乱軍の戦いであると、
うん、
で割と最近なんかニュースになり始めたじゃないですか。だけどまあなんか実はその去年の1月ぐらいからなんか揉めてるらしく、でなんかそのちょうどその去年の1月ぐらいってあのアラブとかチュニジアとかでなんか革命ボコスカやってたじゃないですか。
あのあれでしょ、デモから火がついたやつね、
うん、そうそう、なんかツイッター使ってみたいなあったじゃないですか、うんうん、の流れであったらしく、大きく揉め始めたのがなんかその抗議で焼身自殺したのがきっかけでらしく、なんか
ありました、ね、
これもどっかで聞いたことあるなみたいな話なんですけど、うんうんうん、で2011年の3月ぐらいから本格化し始めたと。でまあ今のところどれぐらいの被害があるかというと、
はい、
去年の3月からの10ヶ月間で18歳以下の子供が384人殺害されて、
うん、
で同じぐらいの子供が政権によって身柄を拘束されていると。
それはでも子供だけの数字だよね。
そうね、国連がなんか発表してるらしいんです、ね、
なんで子供なんですか、
わかんない、
ね、まあだから救えということでその人数を出したと思うんですけれども、うん、これで出てる死者って結構もう1万人ぐらい出てるの
かな。で
1万人で300人ぐらい死んでる、
子供に限って言うかね、
3% ぐらい子供
ですかね、
うん、で先月末の5日間だから7月の末の 5日間で反政府側の人が300人以上、亡くなったのではないかと。なんで政府軍と反乱軍が戦っているのかというと、根底にはあのイスラム教の宗派対立があると。で、もともとですね、そのシリアのあたりのイスラム教っていうのはあの多数派のスンニ派っていうのが占めてるらしいんですね、
はいはい、
多数派の人が占めてたんだけど、そこからあの分派してなんかアラビー派とか呼ばれるんですね、少数派が乱立したそうで、
はい、
あのマイノリティのアラビー派の出身なのがアサド大統領ですね。
あ、今の大統領ですね。
そうです、はい、今の大統領、政権の中枢の人間もアラウィ派だから少数派が占めていると。だからその国民と政権側の宗派は違うんですね。でしかも政権側の宗派の方が少ないと、
うん、
でもちろんその彼らに協力するスンナ派も多数派もいるらしいんですけども、
うん、
まあ、やっぱりその政権に忠誠を誓う忠誠深い人しか登用されないらしく、
うん、
でただやっぱりその国民からの文句もあるらしいので少しはその多数派も入れると。でシリアのあたりってあの東方教会って呼ばれる、まあ、あのキリスト教の系統の宗派の人もいるんですけど、うん、
はい、
その人たちもまあ少数派なので、うん、利害の一致ということで現政権に協力してまあ利益を得てきたみたいな構図があったらしいんですけど、まあ、これが大まかなその要するに多数派と少数派の対立なんですけど、
うんうん、
国連が停戦監視団を送ったりっていうのがあったんですけど、
今月引き上げたかなんかだったでしょ
う。そう、なんか、うん、いまいち何もできずに帰ってったみたいな。もうあったんですけど、うん、全体的に国際社会の対応が遅れてるんじゃないかっていう印象はありますよね。
うん、
で、なんでその、あんまり手出しができないのかというと、やっぱりそのですね、シリアの場所が一つ大きく問題があって。
場所？
いわゆる地政学ですね、
うんうん。
の問題で。イスラエルとかレバノンとかヨルダンとかですね、イラクとかトルコとかですね。
危なそうなとこばっかり。
そう、あの、下手にいじくるとですね、あの大変なことになると。で、イランとシリアは、うん、あの、事実上同盟関係にあるとかですね、いろいろとこう、めんどくさいと。っていうのがまず一つの理由なんですけど、
はい、
もう一つの大きな理由としてですね、あのシリア以外の国の利害関係があると。
シリア以外、
うん、当事者以外の利害の関係があってっていうのがアメリカと中国ロシアの対立。
えらく離れたところが。
そう。でですね、うん、この3国はですね、あの国連安全保障理事会、うん、あの安保理とかいうやつですね、うん、にあのいるんですけど、まあ、そこでですねアラブ連盟っていうところが一応そのシリアの問題に対して解決案を作成してそこの安保理に提出した案があって、
あ、一応出したんだ。
そう、やめろと。でこの案の中身っていうのがアサド政権に対して市民への弾圧をやめなさいと、
うんうん、
大統領の権限を副大統領に移譲しなさいと、うん、でさらに新しい憲法を作って選挙 を得て新しい政府を作りなさいと、
うん、まあ、要するに大統領は選挙じゃないんですか。
これは選挙でしたよ、アサドさんの場合は。
アサドさんは選挙、
うん、今のね、うん、
投票率が 100% のどっかの民主主義国みたいな感じではないんですよね
この人のお父さんはクーデターを起こしてその地位についたけれども、この息子の方はちゃんと選挙で通ったみたいですよ、うん、
まあ、怪しい選挙で。
あ、怪しい選挙なのこれ
分かんないけどね。でもこういう案があったんですけど、うん、中国ロシアはですね、あの拒否権を発動してですね、はい、この案を廃案にしたと。
おう、なぜ？
なんで流したかっていうと、リビアの問題の時にですね、まあ、同様のその決議案があったんですよ、
うん、
リビアが戦争している時ってこと？
そうそうそうそう、うん、その時はですね、ロシアと中国はですね、拒否権を使わずに飲んだんですよね、案。そしたらあのカダフィ政権が倒れちゃったと。ロシアとしてはそのリビアをあの生き残しておくつもりだったのに倒されちゃったと。その市民を守るためだけの、あの派兵かと思ったら、あのリビアごと壊されてしまう、
はめられたみたいな。
そう、結局その欧米に騙された。
ああ、リビアの仇をシリアで
仇というか
え、あの江戸の仇を長崎でみたいな、ね、うん、はい、
あれですけど、まあ安保理の中でもいろいろあって、特に今回シリアに関してはロシアが一枚噛んでて、
はい、
でロシアはですね、あのソ連時代からシリアと仲が良くて、仲が良いというか関係があって、
うん、
で中東の国の中でもそのシリアっていうのはロシアが特にあの重要な友好国 で戦略的にですね、うん、ロシアの基地がシリアにあるらしいんですよ、一個
びっくり、
地中海沿岸にあるらしいんですけど、でまあそれの見返りで戦車とかですね、飛行機とか、うん、対空防衛システムとかですね、弾道ミサイルとか、まあいろいろ諸々の武器をあのシリアに上げてきたりとか、上げたりとか、
軍事的に仲良しだってこと？
そうそうそうそう、うん、っていう関係がある以上、そのやっぱり軍事的にも今のシリアの政府がなくなってしまうのはロシアは困ると。
あのシリアを抑えとけば、あのトルコ挟み撃ちにできますもんね。
そうそうそうそう、あの地中海、地中海で
戦略的にも欲しいわけね。
そうで、まあ具体的にですね、あのロシアのシリアに対するメリットというか、はい、まあ言い分ですね、まあ3つあって主に、
うん、
で1つはですね、プーチンさん権威主義的というか独裁的なイメージがありますね。
ありますね。
でアサドさんもまあそういう感じじゃないですか。
うん、まあ親子続いて40年統治してるって言われてるからね。
ということですね、まあシンパシーというか
あ
まああの利害の
ところが、
利害の一致があると、
はあ、
でまあそのプーチンさん自身もアラブの春の影響で反プーチンデモみたいのがあったじゃないですか、ロシアで。っていうのでまあその明日は我が身というか、
国民の顔色を見ながらしないといけなくなるから大変だよみたいな。
そうそう、っていうのでまあ、
なんか歌うたいが捕まってるって聞いた。
ああ、なんかあのプーチン死ねみたいな歌歌ったら捕まったってことですよね。
そうそうそう、教会かなんかで歌ったんでしたっけ。
そうそうそうそう、なんかちょっとね、あの汚い言葉のね、なんかグループ名でしたけど
ね、ちょっとこの朝から言うにはね、
えみたいなグループの歌手が捕まったりとかですけど、はい、まあそういう国内の事情もあると、
うん、
でもう一つがやっぱりそのシリアに対する経済的軍事的利権ですねっていうのと、あとはやっぱりその欧米に対する対抗、
まずそれかな。
そう、やっぱりあのアメリカとかはあの自由をとか言って、うん、あの余計なちょっかい出してくるじゃないですか。で基本的にあのロシアとアメリカ仲悪いので、
うん、そうですね、アメリカが青いとロシアは赤みたいな感じですもんね
そうそうそう、
赤鬼と青鬼は仲良しなのにね
なんですか、泣いた赤鬼ですか、
はい
っていうので、まあ、アメリカがそう言うなら、あの、うちはこうするよっていうので、やっぱり仲が悪いと。
うん、
まあ、実際、新シリア派というか、今の現政権に対して、歩み寄ってるロシアはですね、攻撃兵をですね、政府軍に融通したりとかですね。
やっぱり
なんかいろいろその物資を積んだ揚陸艦をですね、シリアに出港させたりとかですね、いろいろ動きがあるらしいんですが、アメリカとロシアの対立、特に顕著なのが、シリア問題に対する暴力の解釈ですね。シリア問題における暴力とは何かと聞かれたら、アメリカは市民を虐殺するアサド政権の行為を指すんですね、
はい、
で一方でロシアは反体制派の動きも含めていると。だからその反体制派が政府軍の兵士を殺すことも暴力であると。
でもぐらいならいいけどね、
まあだけドンパチやってればあの全部が暴力であると、ロシア的には、うん、ただアメリカはやっぱりその圧政のみが暴力であると。っていうのでやっぱりそのね、あのロシアのさっきも出てきましたプーチンさんの明日は我が身的なところでもちょっとなんか心が痛いみたいなところがあるらしいと。
そういう報道をね、いろいろ聞くんだけど、今回まあ殺されたジャーナリストの方々は、うん、報道的には反 政府の方についてアサドの方を批判してる、
うん、
っていう形だよね。
そうですね、そういう印象ありますね。あ、
だから政府軍の方がメディアの人たちをこう狙い撃ちしてるのかなっていう。
まあだって基本的に自由がないと報道できないじゃないですか、
うん、
北朝鮮で報道って言ってもそれ広報の間違いちゃうのって思われるだけでしょ、
うん、
だから自由民主的なのがジャーナリズムに結びつきやすいですよね。
ということはやっぱり圧政っていうことなのかしらね、政治。
いや、わかんないですよ、うん、わかんないと、ただ単に独裁政権っぽくて、うん、世襲みたいに親子で40年も大統領しててっていうだけで、うん、なんとなく嫌なイメージになるじゃないですか、まず。
そうですね、うん、
でまずそこから入って報道しに行こうかとか、じゃあ調べてもうちょっと調べてみようかって言っても、多分そういうところはあんまり細かいところが報道とか情報出てきてないと思うので、うん、でしかもあれでしょ、多数派を少数派が統治してるっていう状態なので、
そうそうそう。でただなんかとある記事で読んだのは、うん、これぐらいしないと収まりがつかないとっていうのが、うん、やっぱりその少数派が多数派を収めてるし、他にもいろんな宗派が、イスラム教の宗派があったりするから、うん、多少縛りが強くないと収めきれないみたいなところもあるらしいと、
うん、
まあひどいことやっちゃいけないけどねっていう正しい掛けがつくわけなんですが、ロシアはですね、シリアの問題に関しての国際会議する場が6月にあったらしいんですけど、うん、そこにロシアのラブロフ外相が出席したりっていうことで、まあいろいろその顔は出してたりすると。まあ一応その政府軍と反政府軍で戦ってるわけなんですけど、今の現行のシリア政府、
はい、
まあもちろんその圧政を敷いたりっていうことで、そのやっぱり悪い部分はやっぱりあるわけなんですけど、だからといってその反政府軍が勝った場合もいろいろ問題が起きると、
うん、
っていうのが、その反政府勢力をまとめ上げて新しい政府を作り上げるような指導力の持ったですね、人間とかですね、組織がないらしいんですよ。そう、そこでまた、うん、いや俺が大統領になるみたいな感じで、
うん、
でもちろんそのいっぱい武器が流れてきてますから、シリアの国内に、
うん、
でそれの武器が流出して、いよいよ本格的に内戦になってしまう可能性もあるというので、やっぱその国内の安定に関してアサド政権はある程度力は持ってるなというか、貢献はしてたらしいんですよ。だからそのなんか諸手を離して反政府軍が正義であると言い切れないっていうのが、この問題に関しては強いらしいですね。
まあそれに多数派が少数派政権を打ち倒して、じゃあ完全にフラットにして選挙しましょうと、多数派が普通勝つはずですからね。
うん、
うん、
なんかね、ある記事で読んだのは、
はい、
アサド大統領、はい、民族主義を元にして作ってるので、
民族っていうとアラブとかそういう単位
かな、そうみたい。でそれで取りまとめていきたいと、国を、
うん、
っていう風になんか志はあったみたいなんだよね。で腐敗してる部分も確かにあったので、うん、そこを正していきたいっていう風な記事をちょっと読んだので、
うん、
まあ、そういう面から見ると、私この人悪い人じゃないのかなって思ってたの、アサドさんはね、
うん、まあ、やってることは多少悪いですけどね、
まあ、言うだけやったら別に誰でもできますからね。実際政治家は実行力が伴わなければただのリップサービスになっちゃうんで、
うん、
ただまあぐちゃぐちゃになってて、それが達成できないよっていう話なのか、まあ言うだけやったのかっていうのもよくわかんないですよね、離れすぎてて、
うん、
で情報を仕入れてきてくれるはずの人は殺されてるし、
うん、
うん、ってな感じです、う
ん、なんかシリアの話は言ってたのに、ロシアの話になってた。
シリア問題と言いながら、かなりロシアが噛んでるっていうところも紹介したかったです。はい、うん。
反政府の方はだってアメリカが応援してるんでしょ。は
い、そう。だからいわゆるあれですよ、代理戦争ですよ。
また？
だよね。
うん、いっぱいありましたやん。
アフガニスタン。
アフガニスタンとか朝鮮とかいっぱい、ね。
ベトナムとか。
うん。うん、
よその国でするのやめてほしいよね。
いや、正々堂々だったら地球が滅ぶので。
そういう問題なのかしら。
まあ、かといって。犠牲を払うべきではないですが、はい、まだね、揉めるかと思うんですけど、
うん、
まあ、そのシリアだけじゃなく、ロシアとかですね、アメリカの動きにも注目したら、いろいろと分かることがあるのかなという話題でございました。
はい、
さん大丈夫
ですか。じゃあ私から一個、はい、ネタがありまして、
はい、
ですね、タイトルがですね、
うん、
明るい話題というか、ちょっとほっこりする話題ですね。
ほっこりする話題。あ、いいですね。
いいですね。
波紋状がファックスから再びハガキにと、山口組系なんですけれども、
はい、
ファックスでですね、波紋状を送っていたのを。
波紋っていうのは、この国のものじゃないよっていうことかしら。
ああ、そういうことです。あれですよ、ジョジョじゃないですよ。はい。
あ、
まあ、簡単に言うとですね、うん、暴力団排除条例対策として、組員の追放を周知する波紋状の送付手段を、はがきからファックスに切り替えた山口組、過去神戸市過去都知が、最近再びはがきに戻したことが、捜査関係者への取材で分かったと。
なんでなんで、
なんでなんで、
続きいきますよ。誤送信などのトラブルが相次いだためと見られるという。はがきの波紋状は波紋を伝える記載部分がシールで隠されているといい、警察当局は組の活動実態や勢力を隠蔽する狙いがあると見ている。
まあ、あれですよね、きっと、波紋するつもりのなかった人に送りつけたとかそういうことがあったんですよね。
そうですね。では、誤送信ですもんね。
で、なんか指が一本ぐらいなくなるみたいな話ですよね。
ああ、いや、それやったらまだいいんですけど、いきなり家に波紋状届いたら困りますよね。うちファックスありますからね、届くから、
ね。ああ、一般市民の家にね。
神戸市内で市外局番も一緒やしね。え、何波紋、え、入った覚えないんやけど、みたいになりますよね。まだちょっと続きがあるんですけど、はい、捜査関係者によると、昨年10月、暴力団への利益供与を禁じる暴力団排除条例が全国で出揃い、ハガキの波紋状の印刷を受注した業者が指導や勧告の対象になったり、組員側も同様の規制を受けたりする可能性が出てきた。このため、山口組は同11月、波紋の周知をファックスで行うよう内部通達を出したが、その後無関係の場所に送られたり、電話と一体型のファックスを使う組では電話が使いにくかったりといった事態が起きたという
。ああ、そっか。ブーってやってる間は電話取れないんだ。
はい。
あ、それは不便だ。
読売新聞よりですね、はい。回線もう一個引いたらいいんじゃないかな。
それか、メールとかにすればいいじゃない。
メールだと、うん、多分、証拠にならないから、暴力団排除条例対策、にならないんじゃないですか。
まあ、ほっこりはしないですよね。は
い、え、ほっこりじゃないんですか。
ちょっと笑っちゃうけどね。
ちょっと冷や汗かきながら笑うみたいな感じですよね。
やっぱり手紙がいいんだね、郵便が。
しかも、はがきも印刷を受注した業者、だからそれもそんなに多いのかっていう話ですよね。
てか、受注すんだみたいなね。
手書きで書けっていう。
パソコンで打てばいいんじゃないの？筆王とかで。
筆王。
筆王。まあ、ちょっと、新聞記事が短すぎて、まず波紋状をですね、送りつける意味が、暴力団排除条例対策になっているんですけど、うん、それで対策、どう対策になっているのかとか、うん、はがきの波紋状はシールで隠されてるっていう、なんかね、あれですか？
プライバシー保護。
プライバシー保護条例みたいな。こちら側から剥がしてくださいみたいなやつですよ。
プリってやるやつね。
そうそう。あれよく間違って、真っ白なページが、出てきますね。
あ、逆側に、
剥
がしちゃうのね。
剥がしてあかんとこ剥がしてね。
あるある。
いろいろ裏を聞いてみたい、ちょっと楽しい記事でした。
はい、神戸すごいな。
はい、じゃあ、しおんさんのとこにもし届いたら教えてください。
か、届いた人はメールください。はい、
あ、そうですね。波紋状来たよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひメールと撮影かスキャンしてメールで送ってきてください。はい。
さくら城組によろしくお願いします。
はい。
はい。ということで。
ということで、お届けしましたのはカエラと、
デシカと、
シオンでした。
じゃあ、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。
いってらっしゃい。
お疲れ様でした。
なんだそれ。
お疲れ様
で。バイト決まったね。
今、ふふやでバイト
してる。今ね、食べ物屋さんでね、バイトしてるらしいよ。
あ、じゃあ、あれか？体重増か？
いや、で、あんまね、4時間以上だと、波か、カレーかが食べられるんですけど、なんか、結構匂いがきつい中で4時間ぐらいバイトしてると、
うん、
食べたくなくなるんですよ。
へぇー。
ああ、ボムッチが言ってた。なんか食べるときはご飯になる。
何？
意味が分かんない。
食べすぎて、うん、飽きて、
うん、
ライスのみ。上に何も乗せへん方が美味しい。
で、なんかいまいち食べる気がしなくて、
うんうん、
なんか帰りに、うどん屋寄ってうどん食ってるみたいな。まかないの権利を放棄するという。
まかない一応、味とあれを覚えるとかっていう狙いもあるらしいけどね。
でもあんま好きじゃないんだよな、そもそも。
あ、そうなんだ。カエラは作っ ってるの？
そっちはまだ触ってないですね。うん、いずれやんなきゃいけないんですよ。オーダー取ったりとかですけど。
じゃあ、シオンさん、ボイニチの時には、はいはい、アゴラの時には、カエラのバイト見に行こうか。
ああ。
アゴラは僕は行かない。
バイトでしょ？
嫌です。
侵入禁止です。雨降るから。
お台場来ちゃダメだよ、カエラが来ると。去年ひどかったもの。
その間すごい雨やったじゃないですか。
めちゃめちゃ暑かったし、ね。
うん、そうですよ。あれ下手したら6歳以下の子供飛びますよ。流されますよ。
そうだよ。今年は農業ね、桜は来ないからさ、その辺飛ばなくて大丈夫だと思うんだけど。うん、
桜がいけないってことはない。やっぱ俺がいけない。
うん、帰ら帰ら。
あ
ら。嵐を呼ぶ男なのね。
わかんないけど。
配達はしてないね。
うん、お持ち帰りはあるけど。
出前で、ちょっと。
アゴラに持ってくる。
アゴラまで100人前で。
死ぬ。死ぬ。店内出せなくなる。
今年も楽しみだね。
でも多分100人前やったらお客さん全員には配れない。
先着100人になっちゃう、それね。
でもね、やっぱりね、接客だとね、
うん、
やっぱりね、クレームってね、あれはね、ちゃんとね、オペレーションしてればね、パーセンテージですね、あれは、クレームは。来るもんは来る。
どんなクレームがある？
クレームあったのは、深夜一回やってて、
うん、
こんなまずいもん、金払いてないわ、ダッシュみたいな。
それはなかったけど、なんか、深夜ドライブスルーで、まあ多少自分にもね、責任の日はあったんですけど、
う
ん、
笑顔が足りないとか、
いやなんか、山かけ牛丼の山かけを牛丼と一緒に入れて結構出してたんですよ、今までも。
うんうん。
そしたらなんかその冷たいもんと温かいもん一緒に入れとくのかみたいな話をされて、
うん、
でなんかドライブスルーだからめっちゃ態度でかいんですよ、相手が。
うん。
で、別にご用意しますって言って、で、うん、窓のところから牛丼渡そうと思ったら微妙に斜めになったら、
うん、
斜めになってんだよとか言われて、ちゃんとやれよとか言われて。
そんなことも言うんだ。
こっちはね、21時からね、もうね、やり続けて今4時なんですよ、みたいな。
そういうミスをしないようにジャイロつけましょう。
あ、牛丼、なんか地球ゴマかなんか仕込んどけばいいさ。
そうそうそう。
いやー、っていうのと、お会計の時に、すいません、なんかお部屋に水、お部屋に虫ダイブしてたんですよ。お部屋に虫ダイブしてるんですけど、
うん、
はって、いや、どの時点で入ったかわからんし、うん、いや、虫だしなとか思いながら、うん、一応、あ、申し訳ございませんって言いながら、会計をしたっていう。
あ
虫はさすがにコントロールできないなと思いながら。
そんなこと言ったら、うちの、近くの長崎ちゃんぽん屋でご飯食べてたら、上、ブイブイ降ってきましたよ。
ブイブイ？
ブイブイ？
豚？
ブイブイ。
え？
え？
ハムシ？ハムシみたいな。
バイクで走ってる時に当たったら死ぬかと思うやつ。
コガネ
ムシ。カナブン。
甲虫、そうそう、そんな感じ。あれが、ご飯の上にボトって落ちてきましたね。で、よっこいしょってのけて、そのまま続けて食べると。
嫌だ嫌だ。その部分は全部じゃごっそり書いてもらう。
うん、そこがね、牛丼屋とかね、王将みたいなね、
うん、
感じやったら、まあ、ああって思うんですけど、だいたいカエラくんが、えいって蹴飛ばしたら多分ペチャって倒れるような、掘ったて小屋なんで。
いてもやむなしみたいな。
うん、そうそうそうそう。うん、歌詞出るんですよ、うん、完璧に。
うん。
よう立ってるなーって、これ震災前からあるけど、きっと軽すぎてこけんかったんやろうなーみたいな。
生き残った、
うん。っていうところなんで、機会があったら、そこ寄った、その近くにね、パソコン工房があって、たまに行くんでね、写真でも撮って、送りますわ。
楽しみにしてます。
はい、もう明らかにこれは無理みたいなね。うん、屋台の上に屋根かぶしただけみたいなね。うん、そんなレベル。
とりあえずね、バイトしてて思うのはね、たかだか350円でそんなに怒らないでくださいっていう。
そうだね、まあね。
ああ、でもね、辺ってね、重なる人ってなぜか重なるから、確率的にはほぼ存在しないはずの確率で、オペレーションとか、不運とかって重なるから ね、
うん、
なんでか重なる、うん、パソコンのサポートセンターの電話を受けてた時に、ほんまに初期不良の故障が3回連続同じ人に発生したからね、交換3回したから。
ほ
んと、うん、もちろんその全部の中で 1% ぐらいだったんかな、うん、それがね、同じ人に3回当たるっていう、もちろんちゃんと変えてるのに、
うん。なんか運の悪い人って本当に運が悪いからね、そう、機械運が悪いっていうかさ。
ね、普通これ枯れへんでっていうもんが枯れたりとかね、う
サボテンが枯れました、
ね。誰の話かな？え？そうそうそう、ネギも枯れるわ、
え、うち
のサボテンも枯れるわ、私？
え、うちのおかんじゃなく
て。え？え、カエル君のとこのママもカラス？
うん。
友達になれると思う、私。
アロエが死んだから。
アロエ？
嬉しいな。
ちょっとした葉っぱの植物は、まあもちろん死んでいっぱいいます、ね。
一緒だ、一緒だ、わい。嬉しいな。
なんだ、なんだ、とりあえず空間線量を測った方がいいんちゃう？
大丈夫、大丈夫、事故前から、事故前から。
あ、ジェシカのことかと思ったら、カエラママもなんだ、嬉しいな。
何が？
有機物がダメなのよ。
これがシンパシーというやつです。で
ね、動物は得意。
あ、人間は不得意だけど、あ、赤ちゃんも得意みたい、私。
赤ちゃん得意。
よくわかんないけどね、友達の赤ちゃんとかが、なんか扱いうまいねって言われ、友達に。
知恵つく前や
った、ね。あ、そっかそっかそっか。あ、そういうこと？え、
うん、
まあ、とりあえずね、ふふやはね、お客さんのね、柄が悪いですよね。
そうなんだ。
なんか、エグザイルみたいな5人ぐらい来たよ、みたいな。エグザイル来ると、最近やんないけど、なんか、エグザイルの時に限って、なんか、打ち間違えるのよね。
それ緊張するんじゃない？
うん、多分そう。
なんか言われる、なんか言われるって、
ね。うわ、エグザイルだとかも。
エグザイルってなんだ？
え、歌う歌いさんです。
歌う歌い？
うん、踊りも踊ります。
うん、うまいように見えて実は下手なんじゃないかっていう踊りを踊る人です。僕的にはイマイチです、あれは。
あ、それは、あれ？男？
男です。
男？
うん。
ちょっとほら、チーマーな感じとか？
チーマー出た
よ。よくわかんない。覚えてるから。
しかさん、チーマー好きだろ。
覚えたから、ね。
覚えたから。覚えた言葉思わず使いたくなる。
そうそうそう。
ああ、カラーギャグ的な。そう、そう、ちょっと柄が悪い人ってことね。でも、あれですよ。うちの得意先の隣のおっちゃん、ヤクザですよ。
え、ヤクザと取引しちゃダメなんじゃないの？
大丈夫、大丈夫。知らずに取引してますから。
あれ？
うん。知らなかったらいいんですよ。
うん。多分そうやろうなみたいな。
指が足りないなみたいな。
うん、まあまあ、多分そうやろうなみたいな感じの。
まあそう見える人、そう見えてそうじゃない人もいるからね。
まあね。
うん。
まあもしかしたら違うかもしれないけど、多分違う確率の方が低いんじゃないかなぐらい。
ああ。まあ、その、泣きにしもあらずみたいな。
そうそう。そのぐらいの、確証度なんで、まあ別に、利益供与してるわけではないですね。美味しいもんは売ってるだけで。はい。
はい。はい、ということで、はい、そろそろお開きでしょうかね。
はい。
おやすみなさーい。はい。